本日7月の13日カレンダーを見てください。7月の13日2010年7月の13日は何曜日ですか？そう、火曜日です。トゥーズデイでございます。
あれおかしいな、タイムマシン部の生放送は月曜日マンデーの23時からやってるはずじゃないの？あれ、なんで火曜日なんだい？
そう思った君、正解。もうなんかお金をちょっとあげたいぐらいの正解。そう、タイムマシン部今週は生放送ではございません。あー、そうかと。あー、やめたのかと、生放送。あー、そうだよね、タイムマシン部、確かに毎週生本番は危険だよ。何があるかわからないかも、何があるかわかんないからね、それしょうがない。あー、やめたんだ。違うんです、言い訳をさせてください。先日、昨日7月の12日確かに私たちタイムマシン部、僕白井亮、目の前で笑ってるエディ笠原、そしてユーストリームの3人で生放送やろうとしたんです。このユーストリームってやつがね、この4月からタイムマシン部に加入してくれたいいやつでね、こいつを通して、インターネットで皆様のパソコンに生放送できるという素晴らしいサイトだったんですけど、なぜか昨日になってこのユーストリームが、ちょっとごめん今日はね放送やりたくない、ちょっとお腹の方が痛くて二人の力にはなれない、なんてことを言い出し上がりましてね、このいつも撮っているスタジオからユーストリームのサイトにアクセスできないという事態が発生してしまったんです。だから今週は収録での配信という形になります。ついに完全収録に戻ってしまいました。まあ生は危険だということがよく分かったんでね、みんな生は危険です。何かつけてください。生は危険でございますよ、本当に。石を投げてください、こんな僕たちに。空き缶をな、空き缶じゃなくていい、もう中身がたっぷり入った、コーンがたっぷり入った、ちょっと大きめのグリーンジャイアントの缶を僕たちに投げてください。本当に、あの陸上部が使うあの砂がパンパンに入ったあの缶を投げてください。いや、もう缶じゃなくていい、コンクリートブロックでいいよ、コンクリートブロックを僕たちに投げてください。本当に申し訳ないです、生放送ができなくて。というわけでね、今週は久しぶりの収録という形でね、頑張っていこうじゃないかということでございますよ。暑いね、最近とにかく暑い、ジメジメしてやがる、ゴージメジメしてると、まあ喜ぶのは僕たちみたいなナメクジだけでございますよ。もうたまんないですよ、このジメジメ感が。もう大好きで日本っていう国に住んでますけど、まあ皆さんなかなか大変でしょう。な、噂によると梅雨が明けたという、こんな極秘情報がちょっと僕のスパイから耳に入ったわけでございますけど、なんでももう沖縄では梅雨が明けたっていう情報が、これマジかと、梅雨どうしたと、おいおいどうした、お前の出番だぞと、あいつ今年ずいぶん調子悪くないか、梅雨2010はね、え、毎年もうちょっとハメ外すよね、なんかその割にはこの低たらくっぷり。あのいつも思うんだけど、梅雨って7月だよね。これさ、これみんなに聞きたいんだ俺は。俺がちっちゃい頃は梅雨って言ったら6月のイメージがあった。6月イコール梅雨。あいつちょっとずつちょっとずつなんかな、1年にほんと数時間程度のずれ込みをあいつうまく使って、気づいたらあいつ7月じゃねえか、7月の頭ぐらいから梅雨って言って、なんか本当は7月は夏だったのに1ヶ月間ぐらい梅雨があり、8月から夏みたいな。だから小学生たちはあの梅雨夏休みみたいな状態最初らへんなるじゃん。その梅雨がなんか今年はそんなに鬱憤が溜まってなかった。去年が結構ひどかったからね、去年がわーわー泣き上がったから、あいつがもう涙もちょっと枯れ果てたっていうか、ほら私もさ、いつまでも泣いてるばっかりの女じゃいられないじゃん、だからね今年は大丈夫なのぐらいの泣きっぷりだったよね。去年はもうわーわー泣いて、もう俺がどんだけさ泣いたってしょうがない。だからもうな、分かった、でも泣いたってもう今さらってぐらい泣いてたのが、今年はそれぐらい泣くのかな梅雨と思ってたら、いつまでもね下ばっかり向いててもダメだと教えてくれたかぐらいの泣きっぷりだったね、今年の梅雨は。だってもう沖縄で泣くことをやめたんでしょ、
彼女は沖縄で釣り上げってことは沖縄でももうあいつはバカンスを楽しんでるんだよ、ね、沖縄ではもうすっかりその恋を忘れてた。新しい恋に来てくな、もう海でいい男ゲットするんだもんみたいなこと言いながら釣りは楽しんでるってことは、そろそろこのね東京タウンでも東京シティでも梅雨が明けるってことでしょ。これ楽しみでしょうがないけどね、あいつはやっぱりね、あいつの時期でも暑い。とにかくもうジメジメしてるし湿度が高いしね、まあ、いつから僕たちは蒸し器の中に住んでるんだろうみたいなね、あのみんな心に皮を張ったシューマイなのさみたいな状態になってますよ完全に。もしくはその満的なものさ、あんあんっていう熱いハートを持ち続けたマンで、その人によってはピザっていう個性があったり、もううまいこと言おうとして長くなっちゃってるけど、とにかく暑いじゃないですか。僕はねアイスが大好きなんです。アイスクリーム、ユースクリーム、やめてよー、私の部屋でそんな、やめてよ、私の部屋で虫の図鑑を広げないでよー、やめてよー、蝶々の項目はやめて開かないでーの、ユースクリーム。よっぽど虫が嫌いなんだろうね。そんなにそんなに泣くとは思わないじゃんそんなに叫ぶとは思わないから、この間ちょっと図鑑ですげえ綺麗な蝶々見つけたんだよって開こうとした、やめてよー、もうなんでそう、やめてよ、モンシロチョウを見せないで私に何かあった方、何かあった方はユースクリームの方アイスクリームの方だからやめろよ、俺の部屋で魚の図鑑を広げんなよ、俺にマンタを見せないでくれ、俺にマンタを見せない、何かあったんだよマンタで、それがアイスクリームの方で、あ違うんだ、そっちじゃない方、あの榊原さんのそっちじゃない方だよ、郁恵ちゃんのアイスクリームで、ユースクリームで、あの歌詞の意味はそんな意味なんだ。そ何かそれぞれ叫びたくなることを持ち続けながら生きていくのよっていうメッセージが込められてるのが、あのチューチューチューチューですから、そんな暗い、そう暗いというか強い歌だよね、強い歌だよね、アイスクリーム、ユースクリーム、みんなあんなね、私もあなたも叫んでるんだと、心の中で叫び続けてるのよね、なんか見たくない図鑑ってあるものねっていうひどいよ、ひどいよ、今週まともな話をこの時点で一切してないよ。アイスクリームが好きだって話を僕はしたいの。アイス美味しいよね、坊やたち寄ってごらん、もうどんどんおいでおいで、おじさんの指は全部アイスクリームでできてるからね、ほら見てごらん、虫がたかってるでしょ、ほらこの10本の指全部ね、真っ黒なの、これ手袋じゃない、これ全部虫だよ。だって年中おじさんの指はアイスクリームを塗りたくってあるからね、アイスおじさんって僕のことを呼ぶがいいさ。で、おなじみのアイスクリームでございますよ。もういい？もう、その、今ぜいぜい言っちゃってる。アイスをとにかくまあ食べるんですよ。一日一個食べないと僕はやっていけないんですよ。一日一個食べないと何か不安になっちゃう、都会の生活が。やっぱりあのいろんなことを思い出しちゃう、あそっか俺もう25かってあと2ヶ月ぐらいでもう26になっちゃうんだってことを思い出さないためにアイスクリームを僕は食べてるんだけど、あと美味しいから食べてるんだけど、スイカバーすごくねえか、スイカバーはお前すげえだろ。あのみんなね、今あるものが当たり前だと思わない方がいい。あのね、当たり前なんてことは一つもないの。あのなんていうの、目の前の大切な人とか大好きな人との大切な時間とか、大好きな人とのその幸せなワールドチック的な環境とか、全部ね当たり前じゃないの。スイカバーがこの世にあることも当たり前じゃないの。あいつだっていつこの人間界にアイスをつかしてアイス界に戻っちゃうか分かんないやつなんだけど、スイカバーを作った人は本当に天才だと思う。あのね、まあこれスイカバーってのが何年ぐらい前になったか、ちょっと僕はもう、僕が物心ついた時、僕がバブーっつって、あー今日も母乳ですかと思ってた時には今日も母乳、毎日母乳そろそろ俺も離乳食いけると思うんだけどな、どういうわけだか、このうちのチャンカーによその思いを伝える術がねえんだよな、おうチャンカーよ、すまねえクソ漏らしたみたいな頃物心ついた頃 眠いよーの頃、眠いよー、眠いでーすって、自分が眠いことを泣くことで表に出していた、物心ついた時にはもうスイカバーってあったぐらいさ、スイカバーって歴史古いじゃん。俺がもうだって小学生ぐらいの時には食べてるから、あれ自体はもう多分相当古いと思うの。で、その時点で、アイスって多分もういろんなもの出されてたわけじゃん。いろんな味。もう子供が好きなものですよ。ね。リンゴとか、オレンジとか、グレープとか、グミとかね、ガムとか、レゴとか、あとお母さんとか、子供の好きなもの大体そう、あとカブトムシ、ザリガニ、あとなんか柔らかいもの、あと干したばっかりの布団とか、子供が好きなものっつったら、大体そんなもんでしょ。そういうの全部味になってたじゃん。なんかそのね、お母さんの味とかレゴ味とか、まあ大体子供の好きなさ味って全部出てたと思うのね。そのリンゴとかなんてみじかんとか一通り出ていたわけじゃん。でだけど、まあもうそのもうリンゴのアイスとかみかんのアイスとか食べ飽きたよってもう世界中の子供たちが言い出した頃に、そのアイスを作る方々がすごい悩んだわけじゃん。次は何いきますかと。次何味で勝負します？じゃあライチはメジャーじゃないでしょう。美味しいけどね、これぐらい年になるとライチめっちゃうまいの分かるけど、ライチ言うてピンとくるガキちょっと生意気だぜみたいな。じゃあザクロもマイナーでしょう。うちの幼稚園、俺が通ってた幼稚園はなぜか園内にザクロの木があったから、みんなでザクロを食うのは普通だったから、俺は幼稚園の時ザクロってみんな食ってるもんだと思って小学校行ったら、何ザクロって響きが怖いみたいな顔をされた思い出があるぐらい、ザクロはメジャーじゃないでしょう。じゃあレゴ味食う。レゴ味ってプラスチックですよ社長みたいな話ずっとみんな揉めてる時に、社長スイカ行きましょう。スイカ？いやスイカはね、確かスイカって言っとけば子供たちは生まれてよかったと思うよ。うん、確かにそれぐらいスイカってのが果物の王様だけど、君あれ、じゃあ君聞くけど、スイカの味ってピンとくる？すいません、ピンとはきませんってなったわけだ。だってみんな考えてごらん。スイカってさ、言われてさ、この味って口の中に湧く？湧かないでしょ。そうなんです。それがね、あいつの弱点なんだよ。スイカって果物、あれ、本当は野菜なんだよね。果物、野菜、果物、どっちかいの、どっちかわかんないかい、唯一の住人がスイカだったわけじゃん。だけど、スイカって言っとけば、子供たちはもう狂気乱舞だと。ね、オールナイトで踊っちゃうわけじゃん。お母さん今日スイカ買ってきたって言ったら、おー、母ちゃん、DJ 呼んでこいと。四つ打ち聞かせてくれと。今日はもうなんか朝までパーティー行こうじゃないかと。ダンスナイトだっていうぐらいテンションが上がる、スイカ味を持ってきたはいいけど、絶対ピンと来なかったわけじゃん。だけど、スイカバーにはちゃんと味がついてん。あれ、スイカってこんな感じだった気がするの味がついてん。それがまずすごい。絶対的に。そこの開発には相当これ時間かかったと俺は思うんだよね。なんか多分スイカを丸々凍らせたこととか多分あったと思うんだけど、あれなんか氷っすねみたいな状態とか絶対なったと思う。で、それをクリアしてのスイカ味なわけじゃん。しかもさらにその先があって、スイカは何が本当にすごいか、種シード、ディスティニー、ディスティについちゃうと違う。劇場版はなくなっちゃったんだっけ、あれなくなっちゃったんだっけ、ちょっとね見たかったんだけどね。新アスカとかが出たのはディスティニーの方だよね。でガンダムの話はいい、ね、みんなポッカーン、急に全然違う話になったからポッカーンになっちゃったけど、種をちゃんと表現してる。完全にクリエイターですよこれ。あれはね絶対迷ったと思う。スイカバーのそのサンプルみたいのができたわけじゃん。で、なんとかそのスイカの赤い部分と緑色の部分でなんかちょっとこう味をつけて、あ、確かにこれあれだね、なんかスイカっぽい味するね、なんかこれ食べたら、あ、スイカってこんな味だったって思えるね、でしょう、素晴らしいでしょ社長みたいに、じゃあこれでいこう、これでいこう。ちょっと待ってください、私一つ聞きたいんですけど、これ種ないですよね。君、ちょっと君、空気読もうよ君、そのアイスに種なんかいらない。だってスイカ種なきゃダメじゃないですか。スイカって種があって、すげえうめえんだけど、何このちょっとした競技的なことが必要なのみたいな、あれがいいんじゃないですか。なんでこんな作業をしながらでも美味しいから食べるって、心の揺れがスイカの一番の楽しみなのに、これ種ないな、私今日辞めます会社みたくなったと思う。いやいや君、
多分その子すごい可愛い子だったすごい可愛い子すごい可愛い子だったからちょっとみんなで止めたんだと思う。なんか楽器2の可愛い子だったからその子が辞めるってなったらこれは種をつけなきゃいけねえだろうって話になって、じゃあどうするよと、スイカバーに種を入れ、いや種つっても社長そんなわざわざ食べづらいものを入れるところはナンセンスな話でございますよ。でもそうしないとあの子辞めちゃうよ、そうやめちゃうよ、それは社員の士気に関わりますね、うん、というかみんな辞めちゃいますねみんなその子目当てでその会社いいのかよじゃあなんとか種を作りましょうってなっていろんな開発をしたと思うので、なんかそのゴマを入れたりとかね、あゴマをとりあえずその何の影響もねえ感じでゴマを入れてみたりとか、なんかいや社長ちょっとゴマはなんかね、今だったら健康食みたいなイメージあるけど当時はゴマいいけどなんかとにかく挑戦しただけみたいな感じはどうですかねとかなったりとか、うじゃあ思い切ってキャビア行っちゃうか、子供にキャビアわからないんじゃないんですか、うーん子供の好きなもの、うーん BB 弾入れちゃう、 BB 弾、 BB 弾ダメ、ちょっとそれ保護者の方からクレーム、いやなんかその当たりのキンキラの BB 弾とか入ってるとか、それもう食べながらいちいち抜くの結構めんどくさいし、あのスイカの種は飲んじゃったらなんとかなるけど BB 弾飲んじゃうと結構その問題になるから、うーんじゃあもう種入れちゃう、スイカの種そのもの入れちゃう、それはかなりリアリズムがあっていいんですけど、その何でしょうね、もうなんかアイスの必要あるのかっていう形になると思うんですよ。じゃあどうするよって多分ずーっと揉めた、ずーっと揉めた結果もう多分そのアイスメーカーに入って全然うだつながらないやつが一人いたんだよ。全然もう、
毎日アイスが食べられると思って入りました
みたいなやつがいたと思うんだよ。そのもうなんかモコモコした感じのやつがもう常にモゴモゴしてる感じの、常にアイスをこう指10本にべったりつけてて、チュバチュバチュバチュバ舐めてる後にあいつになるやつ
が、僕はあのアイスクリームがちっちゃい頃から大好きでね、あのアイスが食べれれば幸せなんですみたいに言ってたけど、全然そのあんみたいのを出さないやつがボソッと、チョコどうですかね、種がチョコだったらあのなんかシャリシャリの中に甘いのがあって、それだーみたいになったんです
でスイカバーの穴種はチョコになったわけじゃん。で子供の時さ衝撃だったじゃん、スイカの種が食えるだよ、ありえない。だってもう俺たち全員諦めてたんだよ、ちびっ子たちはもう全員もうこの世の全てを諦めていた。スイカバー、あスイカは美味しいけど種を抜かなきゃいけない、それはもうこの世の断り真理だと、誰もそれを乗り越えることなんてできない、だからみんな頑張って大人になろう、大人になったらきっと種なしのスイカ食べれるよ、ほっとかな、ほっとかな、そしたらまた一緒にみんなでスイカ食べれるからみたいな精神をみんな送ってきた中で、おいこないで出てたスイカバー食べた、スイカバーだって食べるかも、スイカ種が食べれるだって、もうさその日からさ俺たちは何でもできると思ったじゃん、あの頃からだと思うな、なんか無謀な夢見始めたのスイカの種が食えるんだったら何だってやってくれるさと思わせるぐらいのカルチャーショックだったよね、あれは。スイカバーのあの種がチョコって、あれはねもうなんか世界の三大発明、うん、まな板と豆電球とスイカバーの種だよね。なんか脈絡がもう求めてる人が全部違う、お母さんと世界中の人とちびっこっていう、あの真ん中だけ確かにだけど他いろいろなんか飛行機とかあるよみたいなのあるけど、すげえ久しぶりに声が枯れてきたよ俺失礼。もうその衝撃ったら相当すごいと思うね。で俺はもうなんかね、そういうアイスって結構いろいろあるんじゃねえのか。どう？俺一個すげえ覚えてんのが、スイカバーもかなりちっちゃい頃は俺の中で衝撃だったんだけど、もう一個あってアイスボックス知ってる？俺ユディカサル君アイスボックスって言ってピンとこない？アイスボックスっていうのはあの筒の容器の中にごめん本当ごめん、ちょっと今日ね本当張り切りすぎてね、ここに来て喉が、俺何年ぶりだ喉枯らしてんのラジオで2年ぶりぐらいに喉枯らしてっけど、アイスボックスっていうのは筒状のやつに味のついた氷が入ってるだけなのよ。でちっちゃい頃はそれが発売されたと、新しいアイスが出たってなったらやっぱりみんな行列ですよ、そのアイス屋さんの前に、おー食ってやろうじゃないかと、俺たちで星何個かあの採点してやろうじゃないかって、スイカバー超えらんねえだろみたいな感じで並んで出されたアイスが氷が入ってるだけ、 氷って言っても本当にあのジュースとかに入れるぐらいのサイズの氷が入ってる。なんだこれ氷じゃん。おじさんシャリシャリしてよ、せめて氷なら削って削ってって言おうと思ったら、いや食べてごらんっつって1個食べたら甘い氷なのよ。甘い氷ただので、あれは何が衝撃だったかって言うと、ちょっとかっこいいんだよ あれを食べてるやつはちょっとかっこいいんだよ。友達のお母さんって大体アイス買ってくれんじゃん。あれ多分友達のお母さんの基本スペックじゃん。アイスを買ってくれるっての、大体そのなんて あの町内会のちびっこ集団でなんかその遊びに行くと、最後のイベントは友達のお母さんがじゃあみんなでアイス食べようね、アイス1個買ってごらんつって、まあ俺なんかあれですよ、大体そのスイカバー行くか、 あとはなんかその あれですよビッグコーンのあのほら名前が出てこないか、ザル君、あのジャイアントコーン、ジャイアントコーンあたりがあのまあなんていうのセオリーだったんだけど、アイスボックスを食うやつはなんか俺もうそういうの卒業してっから、俺そのなんかクリーム的なやつとかなんかその用意されたかき氷的なやつは卒業して、ああ氷食いずれみたいな感じで食う、あのアイスボックスはなんかちょっとイケメンのやつなら絵になるんだよね、わかる、それ、あいつすげえ、せっかくアイス買ってもらえるのにアイスボックスだ、かっけえみたいな、あのアイスの中にかっこいいっていうジャンルを入れたのがアイスボックスなの、絶対的に。でちっちゃい頃ってなんでかわかんないけど、スーパーカップは俺手出さなかった。スーパーカップの発売されたの、これ意外と結構言ってて、俺が小学校 3,4 年ぐらいなんだけど、スーパーカップってまああのすごいベーシックなバニラのさカップのアイスクリームでございますけど、今だったらあれをすげえ食べる、今はむしろ俺スーパーカップ一番食べるんだけど、ちっちゃい頃なんでかわかんないけどもったいねえと思ってたんだ。うまいのは知ってんだけど、なんかもっとそのなんかハメを外してっていうのも、家帰ったら大体用意されてんのスーパーカップなの、大体お母ちゃんが大体そのね、あのスーパーとか行ってまとめ買いしてくるのは大体スーパーカップ、あの兄弟分だから、兄弟分だから、あ美味しいけどな、なんかたまには冒険したいな俺もみたいな思ってた、そのスーパーカップをわざわざ手には取らなかった。だから今だったら絶対スーパーカップ、俺あのスーパーカップがメインであって、ちょっとドキドキ違うもん食べるっていうぐらいで、あと1個、雪見大福、雪見大福の皮ってすごくねえか雪見大福の皮とスイカバーの種は、これ世界三大発明の2つだよ。あれなんか1個入っちゃった、まな板と、あれまな板来ちゃったってこと、もう豆電球抜かしてんのかよお前、お前電球ねえのかよ、電球入ってねえのかよ、そんながりもうね、あの衝撃もすごかった。俺雪見大福の思い出は、兄ちゃんが買ってきて、そのなんかアイスを買ってきた、なんか兄ちゃんがみんなが食べるアイスを選ぶみたいな日があって、でなんかそのなんかなんかお使いかなんか頼まれて、なんかアイスをじゃああんたつけらの買って、みんなが食べられるの買ってきなさいっつって、俺は完全に、兄ちゃんは仕事のできるやつだから、兄ちゃんはもう小学生なりにプロフェッショナルな人だったから、お使いに関しては絶対にスイカバーだと、絶対に人数分のスイカバーか、まあ俺のことを分かってるやつだから、あいつはなんか俺よりちょっと前から母ちゃんのお腹から出てるぐらいのやつだから、大体俺とパーツ一緒だから俺のこと分かってるから、スイカバーか、まあジャイアントコーンぐらいを狙ってくるだろうな、あいつはそういう男だよと思ったら、よく分かんねえの買ってきたわけよ、雪見大福なんて。おい兄ちゃんよと、どうしたと、兄ちゃんもついに落ちたなと、あんたいつから仕事できなくなったよ。ええ、確かに母ちゃんから言われたそのバーモンドカレーのなんかあのレトルトね、それは確かに買ってきた、それは俺も褒める弟だから、なぜにスイカバーを選ぶ、なんだよ兄ちゃんこれ、雪見大福ってな、こちっちゃいこんなアイス買ってきて、ね、うまいの、もうね、今度からじゃあ俺に相談して、ちょっと一本電話入れて俺に、うまっ
Hey brother Hey my brother
What?
What?
Oh ohOh my god! ってぐらい一瞬俺がノリノリの、なんかもうあのニューオリンズ育ちのジャズで育ちましたみたいな坊やになった瞬間だよね。あの皮？あれなんだよと。あれめっちゃうまいよね。雪見大福の周りをコーティングしているあの皮。俺ね、
もし人間が脱皮する動物なら、脱皮した皮は雪見大福の皮であってほしい。残さず食べれるから。あの動物で結構いるじゃん、自分のさ脱皮した皮をさ栄養分で食べるってやついるじゃん。俺絶対それ嫌だなと思ったら、俺次なんかそういうエビっぽいやつとかヘビっぽいやつに生まれ変わって自分の脱皮した皮を食わなきゃいけないってなったら相当時間かかるんだよ。なんかだってもうなんか赤でしょ要は。うわ、俺こないだあれだよ、なんかあれだ、アスレチックとか行っちゃったからなんかすげえ泥とかいっぱいついてるなみたいな。気にしねえよそんなの。あ、最近な、ずいぶんちょっと汗いっぱいかいてるからな、なやだなみたいな気分になってて、もうもしあれが雪見大福の皮だったらもうバリバリ食えるでしょ。っていうかならねえからってちっちゃい頃ずっと思ってたもん。お風呂入ってふやけた皮見て、これが雪見大福の皮ならな。あの衝撃ったり半端なかったよね。 AD 笠原くんはなんかあんの、好きなアイス。
うち、あのよくばあちゃんが、あの1000円渡されて、ほうほう、10個くらい買ってきなって言ってたのが、
なんだお前のその金持ちアピールはよお前よ。
ばあちゃんも食うためのね。
あ、おばあちゃんも、あ、アイス結構
好きなやつがあって。
あ、そうなんだ。
それが森永のみぞれってやつ。
もうあの一番シンプルなかき氷で、一番シンプル、あのなんか周りがギザギザのなんかプラスチックの、あの容器に入ってるやつだ。
かき氷みたいな。
はいはいはい、わかるわかるわかる。
あれを10個ぐらい、うん、要はあの当時60円ぐらいだから。
だよね。もう1000円なんつったらもう15個とか平気で買えちゃうけど。あ、もうだから袋にパンパンになったその宝石箱みたいな状態で持って帰ってくるわけだ。
だからあの白を5個、
あ、なんか色で味がいろいろあったからね。
そうそうそう、
あ、
そういうの買って
きて
冷蔵庫に突っ込んどいて、いつでも食えるよみたいな。
だってお前んちあれだもんね、あの13人兄弟とか。
ちげえよ。
しかも全部飾ること全く一緒のクローンが、クローンがずらーって並んでんだもんね、お前の、お前のね、普段あの出番じゃない笠原くんはなんかオレンジ色の液体なんか使ってんだもんね。で時々会うと私3番目だからみたいなこと言われるのが笠原くんブラザーじゃなかったっけ。あと普通の弟が1人。14人目の弟は普通の弟だけど、他13人はみんなあれだもんね、あのコピー的なやつだもんね。
絶対出てこない。
絶対出てこない。
笠原くんって呼ぶと全員が
バッてこっち。怖えよお前、怖えよお前んちよ。なんだお前んち、お前んち笠原くんと遊びに行ってお母さんに案内されて、ちょっと今まさひろね、あの部屋で勉強してるみたいだからね、あのいいわよ入っちゃってって入ってったら、あれまさひろくん笠原の部屋ってどこだっけって、あれ階段に地下の階段があるぞって降りてったら、途中から壁がすげえパイプとかでいっぱいなってって、なんだろうこの部屋、ずっと下に階段が続いてるけどってずっと降りてって、重い鉄扉をギーって開けたらオレンジ色のなんかカプセルがずらーって13個並んでて、あれなんだろう、なんか入っちゃいけないとこ入っちゃったら、笠原くんって言ったら、そのオレンジ色のカプセルの中入ってたクローンの笠原がバッて向くのが千葉の調子にある笠原家なんだ。
見たわね
君、ね、だ。お母さんがどんなんだ、どんなんだ。そんなのガクガクブルブルだよ。その日に転校するわ。何の話してたかもう全然わかんない。で俺今日なんでこんな喉枯らしてんだろうね。なんかこんなに盛り上が、そんなに盛り上がってないよね別に。あ、俺結構盛り上がってる。喉結構やっちゃってるよね。大丈夫だよね。別に聞こえるから大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。
あとそういやさっき言ってたアイスボックス思い出して。
うんうん、
すげえリッチな感じの友達が、それに三ツ矢サイダー、
おいなんだよお前、やめてくれよ、もうやめてくれよ、やめてくれよ、もう俺はよ普通の家に生まれたよ、本当に公務員の親父の元に生まれて、まあ特に貧乏で苦労したっていう記憶もねえし、すげえ裕福な思いしたわけじゃないよ。確かに公務員だからさ、あの給料は安定してる分さ、そんなに別にこうなんていうの、思いきし稼い、ね、稼いでこうドカーンと遊ぶような家じゃなかったけど、それでもさ1年に1回はちゃんと家族旅行行く家だったしさ、古くなった家電があったらなんか割とちゃんと新しいのに買えるぐらいの、もうほんとごくごく普通の家庭で、親父はなよくやったんだなってこれぐらいの年になって俺は思うんだよ。やっぱりなんかちっちゃい頃うちの家の周りにはよ結構金持ちがいっぱいいてよ、俺の小学校一番仲いいやつはすげえ金持ちだったんだよ。でなんかそのもう年に何回も家族旅行行ったりとかよ、もうテレビつったらもう何十型のでっけえのが用意してあったりとか、発売されたゲームは全部買ってよ、ああ金持ちってすごいなと思って、ああうちもお金持ちだったらなってか思いながら、でもこの年になって親父は本当によく家族のために働いたんだなと、この3人をちゃんとね学校に行かせて、その話を今聞いちゃったらよ、笠原アイスボックスの中に三ツ矢サイダーを入れる技なんて聞いちゃったら、俺はやっぱり超大金持ちの子供に生まれたかったって今心のそこから今思うようになっちゃったよ。俺にもし子供ができたら、俺はね
自分の親父みたくね、そんなね3人の子供をねちゃんと育てられる自信はないけどね、もし1人でも子供ができたらね、俺はね1回はアイスボックスに三ツ矢サイダーを入れて渡してやりたいな。そうすると俺の子供はお父さんかっこいいって思うんだろうな。お父さん無理してる、お父さんすごい無理してる、お父さんの稼ぎじゃ僕一人を育てるのも大変だって知ってるのに、お父さんガクガク震えながら三ツ矢サイダーアイスボックスに入れてる。本当は自分で飲みたいアイス、あの三ツ矢サイダーを入れてる。あ、ちょっと半分ぐらいでやめた、やっぱ半分は飲みたいの、お父さんって思わせる、そんな説ね。あ、俺今日盛り上がりすぎてるね、なんかすげえどんどん喉やっちゃってるもん。じゃあそろそろタイトルコールいこうか。これまずいもんね、この喉の感じちょっとまずいもんね。ね、どうしたんだろう、俺なんかね、あんまり喉なんか潰さないんだけどね、な今日生じゃない分張り切りすぎて、生でもすげえ張り切ってるんだけど、じゃあなんかあれだ、生じゃない分もっと頑張んないとか入っちゃってんだ、それがこの喉に来ちゃってるってわけで、申し訳ね、聞きづらくて申し訳ねえが、それでは今週も参りましょう、タイムマシーン部。
今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのがエディ風原くんです。
よろしくお願いします。
いやー、まさかね、こんなに喉を枯らしてしまうとは僕も全く思っていなかったんですが、今週はなんでかわかんないけど気合が入りすぎているのかな。まあいいじゃないか、僕の喉がたとえ枯れまくってこの声が全く出なくなってもやってこうじゃないか。まあそんな中、ロックンローラー的なテンションで残りの時間も頑張っていこうかなと思っているんだけど、まあそう、とにかく僕最近アイス食べまくってるからか分かんないけど、最近ちょっとね一緒に住んでるやつらが僕の部屋に現れましてね、いやいや、なあれおかしいなと、いつからあの一緒に住もうねみたいな約束したのかちょっと僕は覚えてなかったんだけど、あのアリンコさんたちがいやこれマジな話でさ、最初さ、そのなんか床に何か動いてるものがあって、あいつものなんかあれか、僕の見えない友達かなと思ってよく見たら見えるんだよこれが。俺なんだろうと思ったらちっちゃいアリンコ、本当にあの一番小さいアリンコの中でも本当そのミクロマンサイズの連中いるじゃない、あの本当に見えない、見えるか見えないかギリギリのアリンコがそれなりにいるんだよね。あの1匹とかじゃなくてちょっと足すとまたもう1匹で、ちょっと足すとまたもう1匹いるぐらいで結構いて、あいつら俺を食いてんじゃねえのか。あいつらは最初はその白井さんちはもうしょっちゅうお菓子とか食べるから、その見えないぐらいの食べかすとか落ちてんでしょう、あいつらでも拾えるぐらいので、それを求めて多分ね、あの女王様があの流れ流れて安住の地を求めてうちの部屋にたどり着き、お女王様どうやらここは餌がいっぱいあります、ああよかった、これであのみんなを食べさせていけるわねって生まれた国で、女王様ものすごいものを今日見つけました、なんだかわからないけどものすごくでっかい餌があります、そいつからは確かに甘い匂いがするんです、俺多分毎日アイスとか食ってからあのアイスは食べるわジュースは飲むわだから、多分なんか俺の毛穴からも甘い匂いがしてんだよ。なんかあのわかんねえけどあいつらが反応する、皆さん落ち着くのです、それは餌じゃないか、いいえ違います、女王様確かにあれは餌でございます、確かに山のような大きいものではございます、え確かに現在の我が国の兵力ではあの餌を持ち帰ることはできません、しかし私たちは必ず女王様に栄養素のある美味しいものを毎日毎日届けます、女王様はどうか元気なお子さんをたくさん産んでください、やがてこの国は誰しもが見たことのない大きな国になるでしょう、兵の数も今はたった300ですが、それが1000になり1万になり10万100万1000万1億となった時、あの餌を運びましょう。
多分半年後ぐらいに俺運ばれると思う。運ばれてなんかあのな、じゃあどんな巣に住んでんだよそいつらは。俺の部屋があいつらの巣になるんじゃねえかなって怯えてる白井亮でございます。それでは今週も最後まで聞いてください。
まあね、たとえ声が枯れてもこの声があなたの元に届かなくても僕は独り言をブツブツ部屋で続けようと思うよ。本当にね、あの聞き苦しくて申し訳ないけど、ちょっとね声のボリュームを僕の中で下げてコントロールして、最後まで乗り切っていこうじゃないかと思うわけだけど、ついこの間ね、まああのもうラジオで何回も喋ってますが、僕はツイッターをやっているんですが、ツイッターでとある方からお悩み相談が来まして、実は私は、まあ、子供がいるんですと。で、高校生の息子なんですが、この間その高校生のね、自分の息子が失恋をしたんだと。で、私は母としてどう慰めればいいか、励ませばいいのかわからない。むしろもう高校生ぐらいになったら、そのお母さんからなんかアドバイスとか、慰められるのは嫌なんじゃないかって、私はどうすればいいんですかねっていう、その主婦の方からのお悩みが僕の元に来たわけですよ。で、ツイッターで、ね、お返事を書こうかなとも思ったんですけど、まあ、せっかくそのうちのラジオを聞いてくださってるという方だから、まあ、放送内でねアドバイスができればいいなと思いまして、なんていうのかな、難しいよね。やっぱり10代の頃に失恋するっていうのはすごくね、やっぱり辛いことだと。まあ、失恋っていうのは別に10代20代30代いつになって辛いものですよ。でね、僕も何かいいアドバイスができればいいなと思っていたんだけど、僕からは何もこうなかなか出てこないから、僕の母の話を一つしようかなって。多分ラジオじゃまだね、ラジオでもしかしたら話してるかも、いやでもね話してないはずだと思うから、うちのお母さんが俺が失恋した時どういうことを言ってくれたかっていう、僕は、初恋が、まあ、ゲームキャラクターだったっていう話は一個あるんですけど、7歳の時の初恋が僕はゲームキャラクターだったっていう、そこは一回クリアして、まあ、人間に恋をしたんですよ。僕は小学校3年生の時に、まあ、同級生のね A ちゃんを好きになったわけですよ。でその子のことをもう一目惚れに近い状態で好きになって、その後小学校3年生から僕は中学校3年生まで僕は7年間好きだったわけだ。で中学校3年生の夏に僕は告白をしたわけだ。ね。で、まあもちろん振られますよ。結果は当然ですよ。それは当然です。7年間好きだけど喋ってたの最初の2年間だけですから。残り5年間一言も会話をせずに、その子のことが好きだったから、それは振られるのは当然でございますよ。当然と分かっていても、なかなかこの心は納得してくれないというか。なかなか収まりがつかない。振られると分かっていた告白でも実際振られてしまうとやはり落ち込んでしまうものでございまして、次の日から白井さん落ち込みましたよ。もうどん底に陥りましたよ。なかなかご飯も喉を通らないしね、普段大してしない勉強、中学校3年 でしたから受験の時期でしたけど、普段しない勉強がよりこう身に入らずに、なかなか前を見れない時期が続きましたよ。であれはね、振られてから本当もう2週間も経ってない頃だと思うんです。1週間ちょっとぐらいの時に、部屋というか、まあリビングでしたね。リビングでこのちょっとゴロッとしてたら、おかんがやってきて、りょうと、多分まあ落ち込んでいた息子を見て母ちゃん言ったんでしょうね。りょう、A ちゃんと覚えてる、僕のその好きだった子の名前を出すんですよ。覚えてるもないもん、マザーとちゃんかーよと、お先週告ったっつーの、先週コッパみじんになったっつーのっていうことは言わない、心の中で思って、もう内心バックバックですよ。その子の名前が出るだけで、A ちゃん、わかるよ。A ちゃんって、そう、あなたとほら小学校3年生ぐらいの時に同級生だったあの子がこの間お母さんの店来たのよ。僕の母というのはホームセンターで働いてまして、まあホームセンターって、ね、いろんなものが売ってますわな。 A ちゃんがね、私 の働いてるお店来てね、自転車買ってったの、自転車。もうその時の白井さんの心臓は完全にメタルですよ。ドドドドドドドドドドドドドドドドですよ、完全に。ツーバスですよ。トコトコトコトコトコトコトコですよ。なんで母ちゃんはこんな話を出して、もしやこれは何かのチャンスの到来、母ちゃん経由でなんかあんのかなみたいなふうに思うじゃん。で、母ちゃんの次の言葉が、あの子、本当に可愛くなったのね。いや、あの子、お母さん覚えてる、小学3年生ぐらいの時に授業参加に行った時もね、あの子、本当のお人形さんみたいな可愛い子がいるわと思ってたんだけど、本当のお母さんもう何年ぶりかに見たけど、本当あの子綺麗、あの子絶対高校行ったらもっと綺麗になって、大学生行ったらもっと綺麗になって、もうあの子ね、二十歳なんか超えたら本当綺麗。母ちゃん、母ちゃん、ちゃんか、へい、マザー、マザー、マザー、ストップ、マザーストップ、ちょっとお母さん一回止めてください。 ね、ちょっと今りょうくんの方がちょっと心の方が落ち着かない。お母さん試合をいか、ほんとね、もうあなたの同学年、ね、ほんと可愛い子多いのね。もうお母さんびっくりしちゃって、もうなんかいや、りょうの同級生だって分かって、もうお母さんちょっと緊張しちゃったよ、その防犯登録のやり取りの時とか。母ちゃん、母ちゃん、そうなんだ、あ、そんなに可愛くなってた？いや俺もうほら、同じクラスだったのは小3小4だけだから、あんま、いや分かんない、今違うクラスだし、あんま学校とか先週告ってますよ。母さん、母さん、母さん、母さん、手紙を書きましょうか。母さん、この思いがあなたに届かないのなら、今日の夕飯のチンジャオロースを食べる量を少し減らしましょうか。あなたがあんだけ好きなチンジャオロースを、なぜ今日量は少し食べないんだろうって思わせましょうか。いや、もりもり食べよう、逆にもりもり食べてやろうと思いましたけどね。か、俺の顔色がどんどん悪くなってガクガク震えてるぐらいなってんのに、母ちゃんは全然気づかず、俺のその7年間好きだった子がどんだけ可愛いかアピールね。もうそれがうちの母が僕が失恋をした時に僕にしてくれた、やっぱあれはね、母の優しさだったんだと思う。ね、僕はね、当時はこのババアと思ったよ、正直思って。もう言葉は悪いけど、自分を産んでくれた人に対してこういうことは、このババアと思ったよ。もうマジで今は母さんわかるよ、母さんの優しさだった、あれは。現実から目を背けるなと。今亮の頭の中では何とかしてあの子の記憶を消そうとしてる、そういう、そう、お母さんはわかるの、じゃないのよ、あの子は超可愛かったってことを今一度お母さんが言っといてあげるから、それを飲み込んで大人になりなさい。1ヶ月間ぐらい余計に引きずりましたよ、あの母の言動で。もしね、まあ、うちのラジオをうちの母ちゃんは絶対聞かないっていう教育をしてますから、僕が絶対に聞くんじゃないっていう話をしてますが、もし母さんが、僕がね、もうこれから20歳30歳30 20歳過ぎてる、とうに過ぎてる、ちょっと今ほら中学生の時の気持ちになっちゃってるから、30 40過ぎてね、まあ俺もいつか丸くなって、あ、母ちゃん聞いていいぜってなった時、母ちゃんがもう60 70になっていて、このラジオを聞いて、この回を聞いてくれたら、あら、お母さんやっちゃったわねっていうテンションだと思う、うちの母ちゃんは。うちのちゃんかは、そういう人どうですか、お母さん。僕はね、本当にあなたのね、そのお悩みを最初見たときね、いいお母さんだなと思ったんですよ。アドバイスをしていいかもわからないって、そこで悩めるお母さんってのは、これ本当にね、子供のお子さんのことをよく考えてる優しいお母さんですよ。うちの母ちゃんは気づきもせずにガンガン来たタイプの方ですけど、結局ね、まあ、10年もすれば母の優しさなんてのは気づくものでございますからね、どうぞゴリゴリ言っちゃってもゴリゴリ言っちゃってもいいと僕は思いますけどね。まあ、AD 笠原さんちのマザーも、
うちのお母さんは俺が中学卒業して高校に入った時にちょうど別れてたんですけど、
はいはい、
その時に、
ね、うちの母さんは笠原くんの彼女が、ね、笠原くんがね、
別れたんだけど、
別れた、
うんうん、母さんはその時に、うん、あ、マサヒロあんた別れたの、あーそうなんだ、うん、いいんじゃない、母さんあの子嫌いだったから、
お前大丈夫なのか。そんな話して、これお前は
言われまして、
お前そんな、もうそんな、もうその頃の彼女聞いてんのこのラジオ、あ、聞いてない、じゃあ、うん、なんかまあ、
あ、
あーなるほど、 お母さんはあんまりよく思ってなかったんだ、よく思ってなかったんだ。ね、まだうちの母ちゃんより全然なんかその状況分かってんじゃん。うちの母ちゃんは全くその状況分からずに、要は気づいてないかもしれないけど、お母さん分かってる、あの子は今可愛いけどもっと綺麗になるわよみたいな、分かってってるよちゃんかよと、どんだけ俺が、どんだけお前ちゃんかよ、あ、俺が高校行ってもあの子ともしかして同じ高校になって、大学行っても同じ大学行って、もしかしたらこれなんか社会人で付き合うことあるかもしれないみたいな妄想、俺がどんだけこの7年間でしたと思ってんだこのちゃんかよっていうちゃんかだったんだからね。まあぜひね、結構多いんですよこのラジオでね、主婦の方とかね、お子さんがいたりとかね、そういう方がいるんでね、もしお母さん方、子供が失恋して、母としてどうすればいいかわからないって、ね、悩んだとき、何しても OK です、はい、基本的にバッサリ言ってもいいし、本当に気づかずにガンガンその子が可愛いアピールを言っても、最終的に息子は
立ち直ります。あの男は最終的に立ち直れちゃうもんなんでね、あのまあ参考になったかわからないんですけどね、そういう真剣なこう悩みが来ていたんでね、ちょっと紹介させていただいたというわけでございましてね、今週はちょっとね、先週やれなかったんですが、たくさんコーナーの方の投稿も来ているので、ちょっと早いんですがコーナーに早くもねえんだよな。俺が最初アイス30分ぐらい喋ってんだよな。で俺この声になっちゃってるからね、喉を潰しちゃってるから、あじゃあどんどんコーナー行こうじゃないかというわけで、さあ先週やれなかったコーナー、人見知らんにたくさんの投稿が来ているんで読んでいきましょう。人見知らんというコーナーは、まあこのラジオは本当にね、喋ってる人間が超がつく人見知り、そして聞いてる人たちも結構人見知りが多い、人見知りの集いだということが分かったんで、ぜひ皆さんは、人見知りの皆さんが普段どういう技を使ってこのなんというか社会を乗り切ってきているかという、皆さんの人見知りの技を紹介してもらおうというそうこういうコーナーでございます。さあ今週も人見知らんたくさん来ておりますよ。してラジオネームミューキーズ、人見知らん技能力名チェンジザペーパーマジック、ちょかっこよさげでしょ。あそうだ、今週からエコーがつけられるんで、すっかりその存在を忘れていましたが、じゃあエコーをつけた状態で行かせてもらいたいと思います。チェンジザペーパーマジック、この技はカバンの中のありとあらゆるものをあたかもティッシュのごとく使用することができる技だ。人見知りのための技だよね。出先でティッシュを持ち合わせていないときにティッシュが必要になってしまった際、ちょうど近くにいる面識のない人にティッシュをもらうなんていう行為は、いとも簡単に人見知りの心臓に拳大の大穴を開けてしまうためこの技を使用して危機を脱しよう。能力の例としてガムを出したいときのレシートは当然のこと、服に醤油をこぼしたときの制汗シート、机に飲み物をこぼした時のストラップマスコット、達人にもなると鼻水を携帯クリーナーで跡形もなく拭き取ってしまうという。なお2枚組のティッシュを1枚ずつ剥がして使用したり、ティッシュを軽はずみに使用すると人が変わったように激昂する友人が身の回りに1人はいると思うが、いやお前のあるあるがいまいち伝ってこない。その場合はまずこの技の使い手として言っていいだろう。あなるほどね、ティッシュを無駄遣いするやつはこの技の使い手、無駄遣いして怒るやつはお前なティッシュをもっと大切に使えよっていうやつはこの技の使い手なんだ。あのものすごい状況がもうピンポイントだよね。まあ確かに何かこうこぼしちゃったりとか、なんかこうね洋服についちゃった時に、あまずいティッシュ使わないとってなってバッグ探してもティッシュない時に、隣がまあ会って2時間目ぐらいの人だったらティッシュはもらえないでしょう。2時間前に初めましてみたいな状態になってね、一通りの挨拶済ませて、あ2時間ぐらい経ってるから、まあちょっとお互いのこう性癖なんかも分かる頃の、あの男同士ならだいたいそういうエロい話になるから、そうでもねえかそうでもねえかこれは、あのお互いの趣味なんかも分かってこうそれなり仲良くなって、いやーあれですね、白いぞのこの子の面白い方で、いや今日安心しましたよ、どういう方が来るか分かんなかったもんで、ああでもね、共通の趣味のギターもありますから、白井さんとは仲良くやっていけそうですよみたいなことを言われてるぐらいでも、ティッシュくださいの一言を言うっていうのはこれかなり大冒険ですからね。これはね、ティッシュくださいって言った瞬間、向こうの顔が急に険しくなって、ティッシュですか、私にティッシュを。
違うでしょ、
白井さんとは会ってまだ2時間の関係ですがティッシュが欲しいとあなたはそういうみたいなことを言われるかもしれねえっていうそんなんならねえよ、そんな人なんだよその人に取ってるティッシュはって。まあでもティッシュをもらうってなかなか勇気がいる行為です、人見知りにとっては。その時のためにいろんなものをティッシュ代わりにできれば確かにね。だけど一個いいかな、ミューキーズ一個いいかな、まあいいよ、君の考えた技は素晴らしい、チェンジザペーパーマジック、確かに素晴らしい技だと思うんだけど、なんつーのガムをさ口から出そうとするときにティッシュをまあ使う代わりにレシートでガム出してたら、こいつほんと金ねんじゃねえの って多分周りの人は思うよね。絶対思うよね。あ、なんていうの、机に飲み物をこぼした時のストラップマスコットとか言ってるけど、なんか、あ、この人ほんとギリギリな、これ逆に気まずくなるよね。なんでこの人私にティッシュくださいの一言も言えないの、あれ、なんか私まずいことしたかなって絶対思うよね、周りは。
それやったら、出さなかった自分が、
そう、なんか周り的には私ティッシュ持ってんのに出せなかった、このミューキーズに出せなかったっていうのと、なんか普通さ、だってさ、机に飲み物こぼしたら、ああやっちゃった、あのすいません誰かティッシュ借りれますかっていうのに、それを言わずに黙々となんか違うなんかレシートとかなんかあれだよ、なんか領収書とかなんかそういうので拭いてんだよ急に。あれ、なんかまずいこと言っちゃったかな、あのティッシュ出しますけどみたいな、あれなんでこの人レシートで拭いてんだろうみたいななるよね。あとさ、鼻水を携帯クリーナーで跡形もなく拭き取ってしまうというとか言ってるけど、鼻水携帯クリーナーで拭いてたらさ、こいつどうしたって絶対思うよね。
その携帯クリーナー
それって思うよね。かなりモロハの剣の技チェンジザペーパーマジック、もしね、人見知りの皆さん、ティッシュを誰にももらえないという状況があったら使ってみてください。さあ、他にもいろんな技が来てるんで紹介していきましょう。さあ、次行きましょう。ラジオネーム、わくらば。技の名前、下を向いてうなろう。星5つの技でございます。ちょっと先ほどのミューキーズはちょっと星がちょっと書いてなかったんですが、星5つ。この技は会話が途絶え、喉が閉じてしまっていて、喉で合ってる、あ、ちょっと急に感じが、喉で合ってるよね、喉が閉じてしまっていて沈黙に耐えかねた時に有効な技である。目線は上げず、あ、う、おのいずれかを長く発することにより声を出しやすくし、次にゆっくりと目線を上げるとスムーズに話を進めるのが容易になる。この技を使う際は自分がする話を先に用意しておかないと効果がないので注意が必要。当然だよ、そりゃそう、そりゃそうだよ、そりゃそう。また目線が真下に行ってしまう、目線が真下に行ってしまっていると動きが不自然になり、それを作ろうとしているうちに話を忘れるといったような二次災害が起こることもあるので、目線は斜め下ぐらいがちょうどいいだろう。お前そんな内部なんかよお前はよ。ちなみに6段以上の有段者は自ら話して沈黙を破ることはなく、その空気に耐えるための別の技を持っているので、この技を使うことはない。この技を使うことはない。6段以上は自分から空気を変えるなんてことはしない。自分からコミュニケーションを取ることなんてしない。あくまでもこれは5段以下の人間が使う技。まだまだだから、あの僕なんかは人見知りも8段じゃないですかね。僕なんかからすれば、まあ、この技を使っているうちはまだまだだなって、人見知り界ではまだまだだなって言われちゃうんですけど、あの分かるよ、あの喉を閉じてしまってるって。だから急に声が出ない状況になる。あの長く喋ってないでさ、急に声出そうとすると声がみたいな、あのちょっと裏返っちゃったりするのを防ぐために。何、じゃあ何これ、いいよその場がさ、じゃあその初めまして会った人たちばっかりでなかなか会話ができずに、まあ、いいよ1時間とかそんなに沈黙が、まあ、電車の中とか、例えば新幹線の隣の席になんかね、あの友達とか取引先の人がいてね、なかなか会話が生まれずに1時間ぐらいお互い黙っててね、そろそろ駅着きそうだからなんか喋ろうかなって思う前に、斜め下を向いて、うーん、とか言い出すの。言い出すの。それを言ってからの、そろそろ着きそうですね。なの。今さっきのそのうなりは何だったの。そっちの方が怖いわ。そっちの方がなんか、これ結局さ、人見知らんの技ってさ、周りの人間がかなり気を使う技だよね。なんかやっちゃったかな俺たち。絶対急に下、斜め下を向いてうー言い出したら、それは相当ビビるっしょ。わくらばがね、もう一個、人見知らん作ってきてくれるんで紹介しましょう。技の名前、己との戦い。もう技でもねえだろ。それはお前、人見知り全員が持ってるものなんじゃないのか。それはね、星5つ。
この技は飲み会を終え外で集まっているのに何かの拍子でその輪に入れなかった時に使う技である。わかるわ、わかるわ、この状況わかるわ、この状況がめっちゃわかるわ。実際に行う動作はその輪から少し離れ様子を観察するというシンプルなものであるが、この技において重要なのは技そのものの動作というよりも自分自身をごまかす技量である。物理的に一人なのではなく精神的に一人であるという厳しい状況において自分は一人になったんじゃない、今日集まった人を客観的に観察しているんだと最後まで言い聞かせることができたとき商談への道が開ける。誰かに気づかれたり自分をごまかしきれなかった場合、後で相当な精神的ダメージを受けるのは言うまでもない。いいね、わくらばいいね、わくらばわかってるね、人見知り会のことわかってるね。最後まで今日はこれは一人になったんじゃないんだ、これは違うんだ、俺はねやっぱりなんていうかな、クリエイターなところがあるからついつい人間観察に走っちゃうんだよね。でこういうさ、例えば飲み会、つまり酔っ払った状況だ、酔っ払って理性がなくなった状態でこういう仲間意識が生まれてるとき果たして人間はどういう行動を取るか、それを俺はあくまでもクリエイターとして観察をしている、絶対に一人になったわけじゃない、俺は一人じゃないって最後まで言い聞かせたらにーって扉が開いて、おめでとうございます6段でございますって登っちゃいけない階段をまた登っていくんだね。これもう技、でもこれ素晴らしい技、これ今度からみんな使ってほしい。まああのあるでしょう、飲み会とかでね、二次会とか行く前のあのなんかどっかの公園とかで集まったりとかね、でああいう時にあの俺は一人人になったわけじゃない、今日は観察してるんだって言い聞かせてみてください。そのまま多分二次会に行けません。二次会に行けなかったらこの一人ぼっちは必要な一人ぼっちなのさ、あのまんま二次会に行ったらなあなあな関係になってしまう。そうじゃない、俺は一次会でいろんな人の大切な言葉を聞いた、それを消化するための一人タイムなのさって言い聞かせることができたらあなたは八段です。いいね、人見知らんみんないいね、みんないろんな技を持ってるんでさ、人見知らんはこのように、人見知りならではの技を送ってきてください。技の名前と効果を、必ず書いてください。あと星何個かっていうのをよろしくお願いいたします。さあ、先週やれなかったコーナーがまだあるんで、もう他のコーナー行きましょう。ポケットモンスター灰色、このコーナーはもういずれ発売されるであろうポケットモンスター灰色、白黒がもうちょいで発売、年内で発売されるみたいなんですが、ポケットモンスター白と黒の後に多分発売されるポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスターを皆さんに紹介してもらおうという、そういうコーナーでございます。さあ、今週は1通来てるんでいきましょう。ラジオネームシリキ、モンスター名、あ、いきます、エコー入れる、エコーに慣れてないね俺まだね、モンスター名ジミー。ジミーの紹介がないんですけど、技が3つあるみたいです、このジミー。名前からしてまずそうな、なんかヤバそうな名前がしますが、さあこのモンスタージミーの技、1、鼻で笑う。効果、通りすがった相手に理由もなく鼻で笑うことができるぞ。相手は何で笑われたのか必死に原因を探し孤独状態にさせる技だぞ。しかし使いすぎるとそんなことでしか人と触れ合うことができない自分が嫌になって自分自身が傷つく。行で手をかばってない一握りの火薬状態、あ、これハンターハンターだになるぞ。技2、チラッと見続ける。ちょっと待って、もうポケモンよ、ポケモンの技でね、切り裂くとかさ、引っかくとか体当たりある中でチラッと見続けるなんか睨みつけるとかあったよね、ポケットモンスターってなんか相手を睨みつけて相手を麻痺させるみたいな技とかあったじゃん。チラッと見続けるだ。効果、別に気になっていない人なのに授業中や休み時間など問わずチラチラ見る技だぞ。相手は誰かに相談しなくてはならない状態になる。地味ければ地味すぎるほど相手に与えるダメージは大きいぞ。下校中に相手が気づかないところでもチラチラ見ていて相手が気づけば相当のレベルだぞ。ポケモンは何、学園生活もんなの、ポケモンハイユロは。もう一個技、技3、
和田さんが俺、和田さんが大好きでこのモンスター紹介しようと思ったの。ポケモンの技だよ、ポケモンの技だよみんなね。今んとこ鼻で笑うとチラッと見続けるじゃん、まだでもいいじゃん、まだ技じゃん。このジミーの最後に覚える技だと思うな、多分な。霊感があると言い張る。何ちょっと待ってよと、ジミーよと、いけジミーってこうモンスターボール投げてビヤーってこうジミーが出てきてよ、相手はなんかわかんねえ、なんかな、リザードンとかよ、なんかピジョットとか、なんかミュウツーとか、なんかいろんなの出してきてね、向こうが炎吐いてきたりするのに、こっちは霊感があると言い張るだジミーって言ったら、俺霊感だ、俺霊感って言い張るんだ。ひどいわ。効果、修学旅行でわざと活発な人と同じ部屋になって、ちょっともうポケモンじゃない。もうポケモン関係ないじゃん。もうなんだよそのイベントありきの技は。効果、修学旅行でわざと活発な人と同じ部屋になって、着いた部屋で小さな声で、なんか私感じるんだけどとつぶやく。この技も地味なほど力を発揮し、夜は怖い話に異常なテンションで入ってくると効果は大きくなるぞ。技2と組み合わせれば向かうこと敵なしだぞ。向かうとこ敵なしだぞ。あのこれさ、あのまあエディカサル君がさっきちょっとあのメモで見せてくれたけど、相手がゴーストポケモンの場合どうすんだと。あの相手があのゴーストポケモンいるじゃん、悪霊ポケモン的な、あれが出てきた場合さらに効果あんだよ。ま、やばいよ、絶対やばいって、やばい。あのね私ね、あの曲がる前からうすす嫌な予感してたの、この道曲がったら絶対良くないのに、あっちゃ、あーどうし、やばい、あの今日はやめといた方がいいと思う。あの私ね、ちっちゃい頃から分かんの、いい幽霊と悪い幽霊が世の中にいるって分かっちゃうのみたいなこと言い張りながらも、いや見えてっしって、隣でサトシがいや見えてっし見えてっし、やれよ早く。で、あのコンボ技でチラッと見続けるをやればいいの、チラッと見続けるって、あのいやもう見えてっからね、みんな見えてっからね。ひどいな。あと今日さ、今日この放送が始まる前にちょっとまあインターネットでちょっといろいろ遊んでてさ、でツイッターとかまあいつも通り見てたらさ、最近結構ユーストリームとかね、なんかあと他なんか iPhone とかでもできるのかな、なんか結構ね、あの生放送やってる人がいっぱいいまして、で今日もなんかちょうどこの放送が始まるちょっと前ぐらい、7時ぐらいからかな、なんかその生放送をやってる番組があって、ポッドキャストでそんなことないっしょっていう番組、俺はあんまりちゃんと聞いたことなかったんだけど、そのたまたまその僕のフォロワーの中にその方がいらっしゃる、その方が番組をやっていて、で、申し訳ないんだけど、僕はほとんどその他の人のユーストリームとかあんま見ないんだけど、まあ、たまたまちょっと時間があったからちょっとサクッと見てな、そしたらこう、まあ、投稿してて、で、ちょっと挨拶僕もコメントでしたのよ、こんにちはみたいなことしたら、向こうがその僕の番組を聞いてくださってたみたいで、おお白井さんじゃないですかってこう盛り上がってくれて、で番組内であのポケットモンスター灰色を考えてくれて、すごいなと思ったのが、無茶ぶりなんだよそれが。白井さんが来たから、あの竹内さんと渡辺さんって方がやってらして、その竹内さんっていう方が、あじゃあ渡辺さんなんかポケットモンスター1個、ポケットモンスター1個っていう。でこの渡辺さんって方はほとんどうちのラジオあんま聞いたことない方みたいで、ポケモンみたいな、ポケットモンスター灰色の1個、いいから白井さん聞いてんだから、なんかポケットモンスター灰色1個みたいな、そんな無茶ぶりあるかよって俺も思ったけど、だって番組の企画、番組のコーナーもどういう内容か分かんない状態で、何を言えば正解か分かんない状態でポケモンの名前1個だよ、偉いよねその無茶ぶり、もういい人たちだなと。その無茶ぶりでこの渡辺さんが出したのがマウスモンっていうね、あのもうギリギリな状態で、多分ギリギリな状態でこの大脳からちょろっと出たのがマウスモンって、マウスモンみたいなテンションで言って、んんみたいな空気になるわけよ。んで俺もちょっともうワクワクして、こっからどう広げんのかなと思うじゃん。えじゃあその能力はそのポケモンの能力は、能力はあの真ん中のホールあるじゃん、マウスのあのマウス、あれをクリクリするとうーんってうなるって、なんだよそれって、もうなんだ俺の中でそれがすっごい面白くて、なんだよそのモンスター。で なんかそっちはメスなんだって、うーんっていうのは、でオスはって言ったら、オスは放送できねえっつって、 みんながどういうことになるか分かって、で無茶ぶりでそこまで広げるの偉いよね、すげえと思って。なマウスモンもね、あの正式加入です、ポケットモンスター入る、ポケットモンスターも入るで、マウスモンが出てきたら真ん中をみんなあのクリクリしてあげると、うんうんって言うらしいよ。ばっかでしょ、ひどいでしょ、ひどいでしょ。ね、そあのせっかくね、あの考えてくださったから、こっちのねラジオでも紹介しようと思ってね、多分ねポッドキャストでそれ多分あげるみたいだから、皆さん聞いてみてくださいということで、さあもうやんねえのと思っていたあのコーナーもまだやりますよ、妄想彼女。妄想彼女いつだけ来てるんで、サクッと紹介しようと思います。これはこのコーナーは皆さんの妄想彼女を自慢してもらうだけのコーナーでございます。ラジオネームダメな子。僕の妄想彼女はメガネのショートカットです。ボヤーンとしていてドジですが、でも芯はしっかりしたいい子です。この間バイトだから帰るねと言って名残惜しそうな彼女に申し訳なく思いながらバイトに行きました。5時間のバイトが終わり、扉を開けるとなんとそこには彼女がずっと待ってくれてたそうですが、にこり笑って帰ろっかと言ってくれました。そんな僕の自慢の妄想彼女です。妄想彼女です。大事なことなので3回言います。妄想彼女です。大丈夫、わかってる。都合がいいね、5時間待っててくれた。5時間待ってニコって笑って帰ろっか。AD 笠原くんが、今自分の手元のノートでいつも笠原くんがいろいろメモしてくれるんですけど、俺その彼女大好きという評価が笠原さんに相当ツボだったみたい。帰ろっかが、という、このコーナーは、まあ、こんな感じでね、みんなの妄想彼女を毎回一人、紹介するだけの、それだけのコーナーをいつまで続けるんだっていう、俺たちをうならせてほしいって、こうしたらちょっと AD 笠原くんが、俺はね、帰っててほしいな。うん。俺はなんか、待ってると気使っちゃうわ、俺が。うん、なんかだってこれバイトが終わってバイト先の扉を開けたらいたわけでしょ。ってことはそのなんかいろいろ気を使ってそのバイト先までね来て俺の終わる時間を想定して待機しててくれて、開けたら帰ろっかって言ってくれたんでしょ。ちょっとねなんか気使いすぎ、その子。うん、その子はちょっと人の妄想彼女に気使いすぎ。もうちょっとね、ドライな感じで大丈夫。ドライな。で、逆に、俺がバイト終わって、開けて、5時間ぐらい経って、その子がいて、ちょっとうつみき加減で、帰ろっか、みたいなこと言ってたら、どうしたの？なんかあったの？って俺聞くよね。うん、なんでもない。なんでもないよ。え、いや、なんでもないって言うの？待っててくれたの？え？いやいや、違う。たまたまお店の前に通ったからさ、いや、確か、りょうくんこれぐらいの時間で確かバイト終わるなと思って、まあできたら一緒に帰ろうかなって思っただけだから、別に何かあったわけじゃないから、ちょっと時間あるみたいになるよね。いやよかったらちょっとうまいラーメン屋あるから行く。人の妄想彼女で妄想広げてくる。最低なラジオだこれ。もう誰もついていけねえよここまで来ると。みたいな妄想彼女を紹介してくれると、俺がこういう妄想も展開ができるよっていう、こういう風にするとまた色と色鮮やかな妄想になれるよっていうところでございます。さあねもう一個コーナーなんですが、もう毎回毎回これエコー入れるとエコーのありがたさなくなっちゃうからいいよ。エロ短歌です。エロ短歌、先週エロ短歌スペシャルを坂井真美師匠をお迎えしてお送りいたしましたが、まあ、選手は大盛り上がりで、ありがたいことにね師匠のおかげでもうかなり盛り上がりましてね、エロ短歌がこの先どんどんブームになっていくんじゃないか、本当かなり好評いただきまして、先週の放送はね面白かったという声をたくさんいただいて、本当に師匠ありがとうございましたというところなんですが、先週の時点でたくさん本当ものすごい数のエロ短歌を送っていただきまして、ちょっとなかなか全部紹介できなかったんですが、今週先週紹介できなかった分、僕がね結構いいなと思ってチョイスしていったのはね紹介できなかったんで、それを読んでいこうかなと思っております。さあじゃあ行こうかな。じゃあこれ短歌はこれからエコー入れてね。ラジオネームダンコン。女性もの下着かぶって縛られて仙人修行はまだまだ続く。 1000人になるっていうのはそれぐらい大変なのよ。女性ものの下着をかぶって縛られて、あのなんか中国の山奥のあの下らへんが霧で見えねえような山の上あたりで、あのそういう修行を続けるんだよ。なんかやっぱそれまで人間だと1000人になるって大変だからね、人間の煩悩を捨てなきゃいけない。1000人になるためにはいろんな欲とかやましい心を全て捨てて初めて1000人になれるから、それのための修行が女性ものの下着をかぶってね、縛られてね、あのなんか耐えるんだよひたすら。でそれで多分、あ、分かった、これで興奮したら1000人になれない。これでそのなんかエッチな気持ちになったら、後ろに仙人様が来て持ってる杖でコツンって叩かれて、
そんなんじゃまだまだなれないぞって言われ、
申し訳ございませんお師匠様、興奮してしまいました。仙人になるともうびくともしない、全く動じない。そんな女性ものの下着かぶって縛られたぐらいじゃね、あのちょっと羽ぼうきとかで背中とか首とかをなぞられてふんってなったらまた一からだから。もうさ、エロ短歌でもなくなってきたよね、断固最近ね。俺好きだから読むけど、もう一人なんかもう別ジャンルになってきたよね。ね、ちょっと今ね、放送時間がどんどん過ぎてるっていう、今の現在で1時間5分喋ってんのか、今週全部収まんのかっていうとこなんですが、どうしようか、前半後半に分けようか。あのじゃあ一回前半の配信ここら辺っていう風にしとかないと、今ちょっとね録音のねメーターを見てびっくりした。俺もう何これ1時間以上喋ってんだね。さすがに配信ができないので、じゃあダンコンの一章を読んだところで前半の配信はここまででございます。すごいとこでございますけど、この後いっぱいねちょっと紹介したいのがあるんで、後半も聞いてください。